高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日はスザクオート株式会社山本裕二社長のオフィスにお邪魔してのインタビューでございます。山本社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私と山本社長はですね、2代目お坊ちゃまの会という会でご一緒させていただいておりまして、同じ関西のグループということで、山本社長は関西理事ということで、まあ、私のお偉いさんに当たるんですけども、同じ2代目社長同士ということで、今日はお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、まずスザクオートさんの紹介からよろしくお願いいたします。
はい、はい、京都市南区吉祥院にて自動車整備販売業を営んでおります、スザクオート株式会社代表取締役の山本裕二です。弊社は先代がもともとホンダの出なんです、
はい、
なので先代が若い頃はそれこそ株がもう世界一売れてるような時代で、
バイクの、
はい、はい、なのでバイクも車もあんまり関係ない、
両方
もう両方車というか乗り物というか、そういう感覚で私は育ったところがあります。なのでタイヤの数は関係なく整備をさせていただいている状況ですし、販売もさせていただいております。
はい、
はい、
で、まあ、自動車というか、まあ、二輪も含めて整備業をされて、
はい、
お父様が創業されたということなんですけど、何年ぐらい今創業なんですか？
今年で創業60年ですね。
60年、
はい、
お長いですね。
はい、
ということは当然もう山本社長が子供時代、今工場の2階でオフィスでお話をしてるんですけど、はい、この吉祥院のこの場所にずっとあったんですかね、工場は。
そうです、僕が生まれた頃は。
もうここで。
はい。ただ、もともとはちょっと違うところにあったそうなんです。はい。
どっから移られて、ここに来られてということで、はい、じゃあもう小さい頃はもう工場、整備工場をしてるのがお父さんで、お父さんが社長だというのは分かってて、
はい、
これもこのインタビューで必ず2つに分かれるんですけど、はい、小さい頃から、お前がこの工場を引き継ぐんだぞって、言われてたのか、
はい、
特に言われなかったのか、
はい、
山本家ではどっちだったんでしょうか？
特に言われてませんでした。
小さい頃から、まあ、それこそ中学校や高校ぐらいの時までは特に、はい、
特に言われ
て何も言われずに、
はい、
なるほ
ど。特に僕は次男なんで。
あ、なるほど、
はい、
お兄様がいらっしゃって、まあ、はい、そうですね、次男だと言われないかもしれないですね。
、はい、
そうするとじゃあ当然まあ自分が引き継ぐっていうのはまあ全然考えなく普通に、はい、中学、高校、大学まで行かれて、うん、その当時こう自分が将来大人になってやりたいとかなりたいとか、なんかどんな夢があったんですか？
僕ちっちゃい頃 F1 ドライバーになりたかったので。
F1 ドライバーになりたかったですね。僕もなれるもんならなりたかったです。
でも莫大な資金がいるのに気づいたのは大人になってからなんですけど。
そうですね、はい。
まあでも自分にできる範囲でバイクで峠行って走ったり、
はい、
で車もちょっとかじったり、
うんうん、
で20代はずっともうサーキットにバイクで走りに行ってたので。
すごい。
まあ後から聞くと先代の父もそれこそ鈴鹿サーキットができた時に、
うん、
仕事で走らされてたと言ってましたけども
。すごい。 すごい
です ね。だからそれが一生懸命やったので、
うん、
その頃はまだ考えてなかったですね。
じゃあ高校行かれて、大学行かれて、そういうこうサーキットというか、うん、なんていうかね、レーシングをされてたと。
はい。
いうことで、そこから、まあ、サラリーマンとかお勤めはどうされたんですか？
わー、ずっとこの会社手伝ってましたね。
あ、大学出て、
はい、
どっかお勤めではなく須田コートに就職されて、
はい、
じゃあ一応その継ぐっていう概念はないけど、まあ一応お仕事としてはこの整備業っていうのが、まあ、はい、自分もレーシングしてるし、
はい、
楽しいから、まあ、趣味も兼ねてではないですけど、そうですね、
まあ、仕事が楽しかったん
で。楽し
い、はい、
すごいですね。まあ、平日はお仕事して、土日なりはもう走りに行ってと。
そうですね。平日の昼間は家を手伝って、
はい、
夜はバイトしに行って。
バイトってどんなバイトされ
る？ラーメン屋行ったり、
え？
ピザ屋行ったり。
あの、お仕事してますよね。こう、鈴鹿コートでお仕事してるけど、あ、そのお給料では、レーシングにはちょっと足らないと。
やっぱり物、道具を使うスポーツなん
で、ね。そうですよね、はい。まあ、その、セミプロの大会かアマチュアの大会かわかりますけど、はい、何しか車でもバイクでも、
お金が
予算お金かかりますよね。はい、その、普通に、別に会社大きい小さい関係なく、はい、普通の、まあ、20代の平均的な給料では全然足らないですよね。うん、なるほど。ちなみに、こう、なんかその、レーシング時代でなんか、表彰とかなんかいい結果ってどんなんがあったんですか？
鈴鹿の4体っていうレースが。
おお、4体すごい。
はい、8体のね、前日に。
はい。
あるんですけど、
はい。なかなか4体も出れないですよね。
は、予選が2位になったこと
があります、ね。おお、すごい。
決勝は14位で勝てずやったんです
。いやいや、完走するだけですごいですよ。4時間ですから。
宮城県で須郷ってあるんですけど。
はい。
須郷の6時間耐久で2位になったことがあります。
すごい。
で、クラス別で違う年では、クラス優勝は1回して
る。おー、すごい。もう、めちゃくちゃ本気ですね。それは、夜バイトしに行かないとお金足らないですよね。
タイヤ代がかかる。
タイヤがね、どんどんすり減っていきますし。金な、ここを完成な、語れへんし、レースには。
はい。
なるほど。じゃあ、まあそういう、ほぼほぼまあ、プロとセミプロみたいなことをずっと、うん、それ、何歳ぐらいまでされてたんですか？
最後32、3までやってました
ね。ああ、はい、結構ベテランの域まで。
そうですね。
いや、まあその間当然お仕事をスザコートでされながら、はい、っていうことなんですけど、はい、じゃあどれぐらいからその自分がまあ次社長を継ぐかもとか後継者になるかもっていうのは何歳ぐらいでぼんやり意識し始められたんですか？
実際に継いだのは36なんです。
はい、
今年ちょうど10年目なんで、
はい、
意識というのよりはやっぱり結婚してからじゃないですかね、うん、もしかしたらこれを生業にする、
うん、最初大学出て入られた時はこれ多分、まあ、僕もそれに近いんですけど、
はい、
会社継ぐとか継ぐってあんまり考えずにとりあえずまあ仕事あるしまあ親も言うてるし、
ね、
ちょっと手伝おうかと、
はい、
僕もそうやったんで、はい、なんとなく雰囲気はわかるんです、はい、そんなん考えへんのって言われることよくあるんですけど、うんうん、多分言われると思いますけど、うんうん、20代で入ってる人はね結構あんまり考えてない
ですよ ね、 考えて
ない
ですね。
もしかしていい仕事があったら変わろうかなとかやりたいことできたらそっち行こうかなとかって思ってたんじゃないかなと、うんうん、想像したけどやっぱりそうですよね、はい、でどこかでやっぱりあこれは会社引き継いでやらなあかんかなと思ったのがご結婚された。
そうですね。
結婚いくつでされた？
25。
あ、結構早いですね。
はい。
あ、じゃあ割ともう大学卒業して3年ぐらいで。
そうですね。まあ1回目ですけど。
1回目。あ、1回目の結婚。
はい。
はい、の時に、これは会社引き継がなあかんかもと思って、
はい、
そうするとなんかそれまでこう、とりあえずまあお仕事として目の前のこの整備を一生懸命されていたの時と、はい、なんとなく会社引き継ぐかもって思って、いわゆる後継者時代だと、何が変わったと今から見て思われます？何かの見え方とか感じ方とか。
まあ、いいも悪いもお金ですよね。
いいも悪いもお金ですね。
はい、
確かに。はい。それは会社全体の、いわゆる、うん、まあ、資金繰りも含めたお金っていう意味ですか？
そんなんが分かってなかったと思うんです、20代
で、ね。まあ、まずは、最初は全然分かんないと思います。はい、はい、私もそうでした、
はい。はい。
でもそれがどうなってんのかなっていうとこから、ちょっと気になってきた。
ね、あ、だから、社員の頃は、こんだけ仕事をしてんのに、
うん、
なんで儲からへんねやろ。
うん。そう思います。
で、経営者出してからは、あ、これでは足りなかったやなってのは分かりました
よ。そうですね、後で分かりますね。はい、そうすると、まあ、36歳で継ぐっていうことで、後継者時代がまあ、だいたい13、4年あったと思うんですけど、
はい、
あの、まあ、そんで、まあ、ちょっとずつ引き続いてやろうかなっていう、こう、気持ちが盛り上がってくると思うんですけど、はい、これまあ、まあ、会の話でもよくあるんですけど、どっかでやっぱりその、先代とかお父様と、うんうん、まあ、その今のお金の話が絶対絡んでくると思うんですけど、うんうん、かっこよく行くと経営方針、
はい、
悪く行くとこうなんかやり方のちょっとした合いで揉めるっていうのは、まあ、はい、みんな私も含めて経験してるんですけど、
はい、
まあ、後継時代、まあ、こういうのがよく先代と方針が違ったなみたいなのはどんなことがありましたか？
とにかく父は、
はい、
お客さんのためにやりなさい、
うんうん、それはその通りだと思います、はい、
だから会社のことが二の次なんですよ。
うーん、
でそのいいことをしなさいっていうのは、
うん、
いい風にしてあげなさいは、
うん、
まあ、関西人では嬉しいかもしれませんけど、安く済ませてあげなさいな
んですよ、ね、うん、あー、なるほど。
だからでも職人側としてはいい仕事をしてあげたいな、ここの乖離というか、あざまさじ加減が難しいなっていうのはずっと思ってましたね、
うん。当然お客さんにいいことやから、安くすることもいいことだし、
うん、
当然、綺麗な、丁寧な、うん、ピカピカな仕事をするっていうのはいいことなんだけど、うん、そこが違うと、
うん、
なんか、うまく合わないですよね。
合わないですね。そこに悩んだというか、腑に落ちなかったです、うん。
多分このリスナーさんでもまあ、ものづくりしてる会社さんだったら似たような悩みがあると思うんですけど、うん、その時こう山本青年こう、まあ、後継者時代はそういうのに気づいた時どうしました？まずもしくはどういうふうにしたらええかなって考えてました。
お客さんは自分が思ってるクオリティ求めてないわっていうふう
に、そこにたどり着いた。お、素晴らしい。はい、そうですね、
はい。
意外にそういうことは多々あります。
そ, す、ね、はい、そんなことよりも、
うん、
早くするのか、
はい、
安くするのか、
はい、
が一番重要なんだなっていうふうには気づきました。うんうん、けども、やっぱり僕らの仕事は命預かるので、
うん、
まあ、超えてはならないラインっていうのは必ずあるので、
そうです
よね、はい、そこだけはやっぱり、譲らないようにしよう、
うん、
っていうのは、
はい、そうですよね。安全に関わるところはやっぱり手は抜けないですよね、
はい、
例えが悪いかもしれませんけどエンジンとか駆動のところは手は抜けないけど、まあ塗装は手抜いてもまあ命には別条はないという、まあそういうこう差があるのは仕方がないということですよね、
はいはい、
しやっぱりそこをうまくするのがいわゆるさっき言ったその経営に、
はい、
関わるっていうとこが、
うん、
まあ、20代後半からまあ30代でなんとなく気づいたと、
はい、
でそれって先代というかお父様に言われたことってあります？
その辺の話も、
うん、
今思えば、
うん、
ちゃんとしてないですね。
おー、じゃあ意外と後継者時代こうなんか僕も言い争ったことは何回かあったり、口聞かない期間があったり、あの、はい、まあ、それなりの一通りの経験はしてるんですけど、
はい、
あまり、まあ、いわゆる揉めたり、意見が対立したってことはあんまりなかった。
逆になかったですね。
おー、うん。いいと思います。あの、たまにインタビューさせていただいて、私はあんなに揉めてないんですけど、いいですかねって言ったら、いやいや。揉めないんやったら揉めない方がいいですよ、どうか言ってです、
はい、
あの僕みたいに揉めたらね、あの、
はい、
僕より周りが大変ですからって言ってるので、あ、それはまあそうかなと心の中で思ってたけど、
うん、
まあ当然まあお父さんの経営だし、
はい、
まあ、それはまあその時点ではあまり口を出さず回せていたっていう
こと
ですよね、
はい、
なるほど、は と、じゃあまあそういう後継者時代の話でいいんですけども、まあ、当然お仕事は日常的に整備のお仕事、車に関わるお仕事は一生懸命されてたんですけど、うん、それ以外で頑張ってたこと、まあレースは頑張れてたと思いますけど、レース以外で自分が将来、自分が成長のためとか、まあ自分が社長になった時に役立つかなと思って、なんか特に頑張ってたとか、まあ勉強したのか、人脈作ったのかわかりませんけど、特に仕事以外のところでやってたことってどんなことがありますか？
多分人脈拡大には、その頃注力してましたね。
人脈。
はい。
例えばどんなことをされてました？
中小企業同友会に行ったり、
はい、
自動車業界の今度振興会の中で青年部があるんで、青年部に行ったり、して、いろんな社長さんに会おうと、
うんうんうん。
もちろん仕事もありますけど、
はい、
他の会社がどんなことしてんねやろうっていうのを見に行く機会を持ったのが今となってはよかったと思います。はい、
話せる範囲でいいんですけど、今覚えてる範囲で、見に行ってなんかすごい覚えてるとか、今のうちにこういうのを取り入れるきっかけになったみたいななんかエピソードありますか？
事業計画立てるってことですよね。
事業計画を立てる、
はい、今皆さん僕の周りでもそんな会派ってどうするの、何勉強するのってよく言われるんですけど、例えばですけど、あなたに予算100万円あげるから3ヶ月後に200人集める会開催してよって投げられてすぐできるかっていう例会設営っていうのが、すごい商売と一緒で、実験じゃないですけども、試す場であり、
はい、
で、一人でできないし、協力を募って、仲間を集めて、チームにして、じゃあ中身何しよう。社長一人の時間を奪ってまでこっちに来てもらうようなコンテンツを作らないといけない。それこそが、自分のところで開発した商品も一緒の話なんで、例えばですけど、
はい、
でそういうことを日常的に、その当時は、もうなんでこんなせなあかんねんとかね、正直ありますけど、
そうですね、
今となっては、ね、そこでみんなで、ああだこうだ言いながら、時には先輩に怒られたりしながらいましたけども、A4 1枚で思いを伝える、事業計画書って A4 1枚に書きなさいっていう、言われたんで、それが今周りを見たらできない人の方が多いから、それはやっといてよかったなと思いますし、はい、ものすごく自分の社業というよりも人生に役立ってますね、そこ。
ああ、そうです、
ね。はい。よく怒られましたけどね。
そうですね。
はい、
でもなかなかこう会社にいると。そんなにこう怒られることもないので、僕もまあいろんな青年会とか青年会長に入ってましたので、なんかそういうのこうやり方を今となっては教えていただける、いただけたっていうのはありがたいなと思います。
でそこに入って同じ釜の飯を食った、まあ大げさですけど、したから事業の枠が広がりましたね。うちにできないことを頼める人が増えたので、
なるほど、はい、
だから今まで断ってた仕事が逆に受けれるようになったので、そういう面では、はい、
ビジネスというかお仕事にも少しプラスになった。
そうですね、はい、
あと小さなことでもいいんですけど、後継者時代、
はい、
特に人脈以外でこれ頑張ってたなっていうのがもしあればもう一つぐらい教えてもらってもいい。
あの当時は、
はい。
それも違う会に入ってって気づいたんですけど、
はい。
どうやって人使おう、任せよう、っていうのは未だに僕も課題なんですけど、はい、それに気づいてからは、自分でやらなくていいことを決めるのが難しかった。自分がいなくてもできることは自分がやらなくてもいいっていうのを振らないといけないんですけど、どうしても職人やからやっちゃう、自分がやった方が早い、
はいはい、
自分の方がうまいとかあるんですけど、そういうところですね。その辺を気にして仕事とかもしてましたね。
はい、なのでこうそういういろんな会で、まあ、仕事以外で当然いろんな人に協力をしてもらうときに、
はい、
当然自分が一番分かってるから全部自分がやった方が、はい、早いのはそうなんだけど、はい、こういろんな人に任せると、はい、
うん、
ちょっともやもやしたり時間がかかったり、俺がやった方が早いのにと思いつつも任せる、なんていうかな、忍耐って言ったら大げさですけど、
はいはい、
それをこうちょっと待つことができるようになった
っていう、ね、そうですね、はい、せっかちなんでで
もそれはすごく大切だと思います。はい、
はい、
ということで、はい、あの後継者時代山本社長にお聞かせいただきましてありがとうございます。では社長になってからのお話はまた後半で聞きたいと思いますので、一旦お別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。